りもばっていってね。IT、通信、モバイル、そういうのが大好きな中の人。好きなことについて喋りたいけど、生ボイスはとてもお聞き苦しいので、代理を立てて、やっちゃいます。そこそこ新しめの関連ニュースについて、意見を述べてみたり、スマートフォンをはじめとする、モバイル機器を触ってみて、感想を述べてみたり、そんなことをしていきたいポッドキャスト番組です。ゆくもば、第3回、早速始めましょう。先日、とうとう iPhone 5C を買った中の人。悪戦苦闘、とまでは言いませんが、やはり Android とは勝手が違うところばかりで、それなりに戸惑ってます。契約の時、最初は MNP で iPhone 5C の契約だけをするつもりでしたが、思いがけないことになりました。もともと使っているソフトバンクの契約と支払いをまとめようとしたのですが、スタッフの方からパケット代が安くなりますよと言われたんです。説明を聞いてみると、ここでモバイルルーターを契約して Wi-Fi セット割を適用すると、もともと使っている Android と今回契約する iPhone 5C、どちらもパケット代に割引が入るということです。キャッシュバックも増額になるとのことで、いろいろと考えてみて、ルーターも契約することにしました。Wi-Fi セット割は、ルーター1台につき最大5台まで、スマートフォンの割引を適用できるそうで、さらに現在では、ソフトバンクだけじゃなくて、e モバイルのスマートフォンも対象になるようですね。Nexus 5を持っていることもあり、e モバイルの契約もある中の人。こちらでも割引を適用すると、ルーターの維持費を払っても、全体での維持費が下がることがわかりました。契約を増やした方が、維持費が下がるってのが、なんだか変な感じです。ともかく、契約を済ませて、iPhone 5C を持ち帰り、早速設定を行いました。まずは OS のバージョンアップ。アップデート待ちの間に、iTunes の中を整理。iPhone 3G の頃は、データの同期にとても時間がかかったのですが、iPhone 5C は思っていたよりもあっさりと同期が終わってしまいました。さすがに5年も経つと、いろんなところが進化するものですね。中の人は、早くなれるために、意識的に iPhone 5C を使うようにしているのですが、結構扱いやすいなぁと思う反面、いまいちだなぁと思っている部分もあります。アプリの画面設計は、慣れればそれほど問題じゃないんですけど、文字入力周りが、どうしても使いにくさを感じてしまいます。これも使っているうちに、慣れるものなのでしょうか？文字入力周りに馴染めないのを除くと、思っていた以上に良い端末だと感じました。これからも使ってみて、気づいたことがあったら、ご紹介していくことにします。そういえば、先ほど少し触れた、Wi-Fi セット割ですが、Nexus 5は、e モバイル取扱店の店頭で手続きを行えるのですが、StreamX GL07S は、店頭での手続きが行えません。カスタマーセンターに電話して、申し込み用紙を送ってもらわないと、手続きできないとのことでした。 それって、ホームページに書いてありましたっけ？少し手間はかかりますが、Wi-Fi セット割を使うと、維持費削減に有効なので、適用を検討する価値はあるのかな、と、中の人は感じました。モバイルルーターを契約することが前提になるので、本当に必要なのか、契約を追加して支払いがプラスにならないか、ちゃんと検討をする必要はありますけどね。それでは、今回のニュース紹介に入っていくことにしましょう。まずはこちらのニュース。ソフトバンクは、4月21日から提供を開始すると発表していた、スマホ代のサービス開始を延期すると発表しました。スマホ代は、定額通話とパケット定額をパックにした、4G スマートフォン向けの新料金プランです。VOLTE、ボルテ導入を見据えた新料金、として、1月24日に発表した後、通話が定額になる条件を改定した、スマホ代、として発表し直していました。おそらく、ドコモから発表された新料金プラン、かけ放題&かけ合えるの内容に対抗するため、改めてプランを練り直すのではないでしょうか。スマホ代と聞いて、
ハゲ放題と言わせたがる中の人は、一見芝居た方がいいと思います。
気を取り直して、次のニュースです。ロイター通信によると、韓国のサムスン電子は6月までに、同社が開発中の OS、タイゼンを搭載したスマートフォンを投入する計画であると、同社の幹部が明らかにした、とのことです。タイゼンといえば、NTT ドコモから出るのでは、と言われていましたが、ドコモはモバイル環境の変化を理由に、投入を見送ったという経緯がありました。投入見送りが発表された直後は、ドコモは iPhone を販売するようになり、第3の OS の必要性が、当面薄くなったためではないか、とか、タイゼンの完成度が、とてもひどかったから投入が見送られた、とか、いろんな話が飛び交っていました。実際、サムスン電子は戦略の転換を迫られたのは事実だと思いますが、販売に向けて、開発は続けていたということなのでしょうね。サムスン電子は、タイゼンによって、Android への依存を脱却した、スマートフォンエコシステムを構築するのが狙いだと言われています。今回の戦略としては、Android や iOS と、真っ向張り合うところで出すのではなく、低価格端末の需要が高い国での販売を狙っているのかもしれません。ただこういう国では、Firefox OS や Nokia X、Android のロースペックモデルなど、すでに過熱気味の市場です。層が厚いライバルを前に、タイゼンはどう戦うのでしょうか？今回は取り上げたいニュースが少ないので、この辺にしておきます。最初、配信間隔はもう少し長くなると思っていましたが、編集がスピードアップしたのと、編集作業が楽しかったりで、気がついたら、毎週配信できてますね。ゴールデンウィークまでは、なんとかこのペースを維持できそうですが、連休明けから、中の人は仕事が忙しくなってしまうので、更新のペースが少し落ちてしまうかもしれません。配信ができない分、 ニュースのネタをちゃんと拾って、盛り込めるようにしたいです。手軽に聞けるように、だいたい10分前後を目安に作っていますが、時間を見ると、ちょうど10分過ぎてますね。もう少し、時間を稼ぎたいところですけど、今回はネタが切れてしまいました。こっちのネタも、引き出しを増やさなきゃいけないですね。それでは、今回はこの辺で。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、中の人。声、佐藤ささら、バイ、チェビオ、クリエイティブスタジオ。で、お送りしました。